それでは帝国前でありますけれども、お揃いですので、ただいまから防災危機管理対策特別委員会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。傍聴をあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議は会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を30分程度としたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは報告事項に入ります。令和7年度危険箇所総点検による対応状況について説明をお願いします。はい、防災安全一課長。
はい、それでは令和7年度危険箇所総点検の対応状況につきましてご説明申し上げます。本件に関しましては9月の本特別委員会におきまして、点検結果の報告をさせていただいたところでございますが、令和8年1月末時点での各箇所における対応状況がまとまりましたので、改めてご報告させていただくものでございます。それでは資料の方をご覧いただきたいと思いますが、資料の2ページ目、令和7年度危険箇所総点検対応状況報告書をご覧ください。対応状況につきまして、こちらの資料により順次ご報告をさせていただきます。なお標柱の色付きの文字でございますが、赤字につきましてはそれぞれの項目におけます対応が必要な箇所数を、青字につきましては資料次にございます、写真掲載の対象箇所をお示ししてございますので、あらかじめご承知おきいただきますようよろしくお願いします。はじめに河川等の点検でございますが、要対応81箇所のうち国・県に74箇所の対応を要望いたしました。そのうち国では施工中が1箇所、次年度以降の対応が1箇所、県では施工済みが15箇所、施工中が15箇所、次年度以降の対応が42箇所でございます。また市で対応を予定しておりました7箇所につきましては、施工済みが3箇所、施工中が4箇所でございます。次に浸水箇所点検でございますが、要対応22箇所のうち国・県に5箇所の対応を要望いたしました。そのうち国では施工中が1箇所、次年度以降の対応が1箇所、県では施工中が1箇所、次年度以降の対応が2箇所でございます。市で対応を予定しておりました17箇所でございますが、排水施設整備の改修や修繕等を要する箇所におきましては、施工済みが7箇所、施工中が3箇所、次年度以降の対応が3箇所、また浚渫伐採等を要する箇所につきましては施工済みが2箇所、施工中が2箇所でございます。住宅団地の擁壁等の点検につきましては、完治・民治を含め対応を必要とする箇所はございませんでした。地下道点検につきましては、要対応3箇所、すべてを市において対応済みでございます。土砂災害危険箇所点検でございますが、要対応4箇所のうち県に3箇所の対応を要望いたしまして、すべて次年度以降の対応とするものでございます。市で対応を予定しておりました1箇所につきましては対応済みでございます。次に今年度新たな点検箇所といたしました小中学校等の指定避難所周辺の危険箇所点検でございますが、市で対応を予定しておりました9箇所のうち施工済みが5箇所、次年度以降の対応が4箇所でございます。公園樹木および街路樹につきましては、市で対応を予定しておりました10箇所すべて対応済みでございます。農業用水路および水門点検につきましては、市で対応を予定しておりました6箇所のうち4箇所が施工済み、2箇所が発注済みであり現在施工中でございます。また林道につきましては、市で対応を予定しておりました20箇所のうち18箇所が対応済み、2箇所が発注済みであり現在施工中でございます。なおため池および森林転用箇所につきましては対応を必要とする箇所はございませんでした。以上が各種別ごとの対応状況でございます。続いての資料でございますが、参考資料といたしまして対応箇所の対応前と対応後の状況写真を添付させていただいてございますので、後ほどご覧いただければと思います。資料の説明は以上でございます。今後も継続的な危険箇所の点検により安全で安心なまちづくりに努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等ありましたらお願いします。
なし。
なければ本件を終結いたします。次に大塩貯水池の渇水に関わる対応について説明をお願いします。経営企画課長。
はい、それでは
大塩貯水池の渇水に関わる対応についてご報告させていただきます。お手元の資料をご覧ください。吉井地域の八塚浄水場の水源であります大水貯水池は、昨年夏以降の降水量不足による南北川の取水量減少に伴い水位が著しく低下し、水位は3月3日現在5メートル90センチ、貯水率は 18.1% となっており、枯渇が想定される深刻な状況となっております。本市の対策といたしましては、令和7年12月23日に渇水対策本部を設置しまして、大塩貯水池から八塚浄水場に取水する量について取水制限を 10% から、令和8年2月から 25% とし、現在 30% の取水制限を実施しているところでございます。吉井地域におきましては、防災無線や候補者安心ホットメール等に基づきまして節水のご協力をしております。また岩崎浄水場から八塚浄水場へ給水エリアの切り替えを順次実施してまいりました。令和8年2月19日には災害警戒本部を設置しまして、2月20日からタンク車16台を用いて、他の浄水場などから水を八塚浄水場へ運搬し、3月4日以降20台で、現在運行しております。農業用水についても渇水の影響から運搬する水につきましては、農業用ため池の補水や対象農家への給水を実施しております。令和8年3月1日には、水道水の節水及び効率的な利用に関する協力についてということで、区長便にて吉井の対象区域に配布をしてございます。2番の今後の対応でございます。今後さらに降水量が少なく大塩貯水池の水位が減少した場合につきましては、減圧給水、一部断水等が生じる可能性がございますので、一部断水になった場合には給水拠点を設置して応急給水活動を開始いたします。また市外からタンク車20台等を確保しまして、本市所有の給水車5台を含め25台により給水活動を実施する予定でございます。裏面にですね、活動のタンク車の給水補水、そちらの状況の方を添付させていただいております。以上、誠に簡単ではございますが、大塩貯水池の渇水に関わる対応についてご報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
説明終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。門倉委員。その他がありますけれども、もしこれに関するんでしたら、はい、はい、門倉委員。
ありがとうございます。今吉井町、始まって以来の渇水状況になっていて、渇水に対しての危機視っていうのが、市民の中でもあるようなないような状態だったんですが、タンクの給水車が来てもらったおかげでですね、相当町民の危機意識が高まってきております。そういった意味で、その給水活動の関係で、水をですね、八塚の方に運んだり、あるいはそのため池の方に運んだりということで、市民の意識っていうのは、吉井の市民の意識っていうのは相当変わってきているなということでありがたいと。そして農家にもですね、一部直接的に水の配給もしていただいて、迅速な対応していただいて、これもありがとうございます。とにかく節水で対応する以外ないということなんですが、先般3日か4日ぐらい前に雨がちょっと降ったんですが、今の貯水率というのは今日段階でどのぐらいかということをまずお示しいただければというふうに思います。
経営企画課長。
先ほど3月3日現在5メートル90センチ、貯水率 18.1% としておりましたが、3月9日の今日現在は7メートル47センチで貯水率 23.0% と、降雨によりまして、若干貯水率の方が上昇しております。以上でございます。
門倉委員、
ありがとうございます。で、今3月 の, 天気予報をずっとちょっと見ていると、またこれから雨がそうは降らないという、雨が降るっていう予報が、この西門地域、神楽川沿いのところはあまりちょっと今のところまだ 分かんないということで、また渇水が来る可能性が、まあ、あるということが予測をされます。でそういった中で、この水の問題については、農業に関わる人たちだとか、あるいはその水利関係のもの、そして、富岡神田吉、あるいは一部藤岡みたいなので話し合いがいろんな関係者のところで密に今行われていると思うんですが、話し合いの今の状況についてご報告をいただければというふうに思います。
経営企画課長。
はい、お答えいたします。これまで、利水者関係機関と16回、渇水対策会議を開催してございます。富岡市、神田町、高崎市の水道については大潮水位が10メートル時点で取水制限を 10%、 令和8年2月からは取水制限を 25%、 農業用水につきましては 50% の取水制限ということで会議の方で合意をしております。そういった中で本市につきましては給水エリアの変更、タンク車の用いた浄水場への運搬を通しまして 30% の取水制限を実施しているところでございます。また会議の中でですね、道平ダム放流の方も要請をさせていただきまして、南北側からの取水に加えまして、富岡市に神楽土地改良区と神楽町とともにですね、神楽川からのポンプでの取水量の増量の要請を実施してまいりました。以上でございます。
はい、
アドクライン。
ちょっと伝言するんですが、これから雨が降らないで3月中にこのまま推移していくと、大体、さっき、教団会で課長の方から、23% ということだったんですが、どのぐらい、もし雨がこれから降らなければどのぐらい持つっていう、時間的にはどのぐらいなんですかね。
経営企画課長。
自然の降雨の状況によってでございますので、見込みということで、ございますが、仮に5センチずつ減っていきますと30日で、1.5 メーターほど減るという予測からいきますと、1ヶ月で5メートルということになってきます。5メートルになってきますと貯水率がだいぶ下がってまいりますので、取水量の方にも変化がございまして、浄水場の取れる量が減少してまいりますので、そちらの状況に応じて、市民の皆さんの給水状況が変化してくるということでございます。以上でございます。
はい、
アドクライン。
ありがとうございます。で本会議で私質疑させていただいて、断水になった時に、具体的にどういうふうに対応していくのかということについて改めて、聞きしたいんですが、いかがでしょうか。
経営企画課長。
はい、お答えいたします。大潮貯水池につきましては、先ほどお話しました関係機関の方で5メートルを維持ということで、いろんな政策を対策の方を講じてまいりました。5メートルを切りそうな状況になりましたら、こちらの方から市民の皆様にご案内等をさせていただきまして、断水の可能性があるというアナウンスをさせていただこうというふうに考えております。こちらの全く水が来ないという状況なのか、来る量を皆様にお配りするかという状況でだいぶ変化がございますので、取水量に応じて、一部断水、減圧給水、時間給水等の段階的な給水の方を実施する予定でございます。以上でございます。
カドクライン。
ありがとうございます。具体的な対応はその時の状況によって変わってくるということで、なんだかなわけですが、とにかく最悪の状況も想定しながら準備を進めていっていただけたらというふうに思います。でその上でですね、今先ほど報告、どういう対策をしているかという報告の中で、運搬車両をだとかっていうことで2月3月といろんなことをやられているんですが、この2月3月の大雑把でいいんですが、その給水にかかっている費用はどのぐらいなんでしょうか。
経営企画課長。
はい、お答えいたします。 タンク車の燃料を借り上げ、運転手の委託等を含みまして、2月分で約1000万円、3月分で4000万円を見込んでおります。以上でございます。
片倉委員、
まあ、そうすると5000万ぐらいかかるであろうという一応予測を立てて対応を進めていただいているということだと思います。でその上で、今吉井町にですね、通常では八塚の浄水場から1日7000トンぐらいの水を廃棄をしていただいていたのをいろんな調整も含めて、5000トンから6000トンぐらいに減らして、そしてあのカブラあのタゴ橋の下の ところの浄水場のあそこのところからとこ うまくこう調整をしながら今進めていただいているわけなんですが、この毎日5000トンから6000トンぐらい浄水場あの八塚の浄水場で処理をしているわけですが、これあのタンクで浄水場に今持ってってもらってるんだけど、これは大体何パーセント分ぐらいをあれなんですかね。はい、
経営企画課長。
はい、お答えいたします。3月8日時点でですね、取水した量なんですが、約八塚浄水場ので4925トン約5000トンにの取水がございます。年度ですね、令和7年度当初につきましては6600トンでございましたので、まあ、そちらの方で、取水制限現在、まあ、30% というのを達成しているところでございます。はい、であのタンク車につきましては、4トン車をですね1日4往復して水道分につきましては約160トンからまあ200トンの間で、運んでおるところでございますので、まあこちらの取水制限の分でいきますと約 2% 前後の寄与はこのタンク車の方でしているという認識でございます。以上でございます。はい、
門倉委員、
最後のちょっと質問になるんですが、ちょっとこの断水の状況、渇水の状況ということで、少し大潮ダムから来る水のことで少しちょっと勉強させていただいたんですが、まあ、大潮ダムから富岡の一部で神流町、そして、吉井、さらには藤岡の農業の部分のところに最終的に大潮の水が行くということなんですが、今吉井の浄水場で処理している水っていうのは大体5000トンぐらいだというふうにしたときにですね、その5000トンは今の段階で、あるいは前の3月3日時点も含めて水は八塚の浄水場にタンクは別にして5000トン入ってるから、素人考えなんですけど、そのタンクで水を補給しなくても一応5000トンは今の段階では確保されているという理解で、だからそれでそのせっかく給水してもらってるんだけど、それがどういう意味があるかなっていうのはちょっと よく分かんないと思うんですけど、どうなんですかね。
上下水道事業管理者。
はい、じゃあ私の方からちょっとご説明させていただきます。先ほど4925トンという、まあ、数字をお示しさせていただきましたけれども、これ過去3年間の平均が、平均から何パーセント下げろというのが4925トンなんですね。実際のところの、部分につきまして4253トンというところの今取水量でございます。そちらに対して、まあ、それだけ入ってくるわけですけど、入ってきた量と出てくる量、これ実数字に差がございます。なんでかというと、入ってきた水そっくり全部が全部浄水されるわけではなくて、砂が溜まったとか土砂が溜まった部分のは逆線というんで、ろ過してろ過せずに、まあ、河川の方に流す部分とか出てきますんで、まあ、実際のところ4000トンぐらいは、排水できてるよと。でプラスアルファ今200トン、160トンから200トン持ってってます。でそれを、まあ、足しますと4200トンから4300トンぐらいの水量送られてます。で通常ですと、6000トンなり6500トンなりを水利権的に持っている部分で受水して流せば6000トン近くは出るわけです。 しかしそれをやってしまうと 25% の取水制限ができないものですから、先ほど委員が言われたように八塚の浄水場に対して今まで八塚の浄水場が吉井町の 65% ぐらいを、まあ、60% か 65% ぐらい賄っておりました。それを給水区域を変えることによってですね、岩崎の浄水場に振り返って取る量を減らしてます。で、取る量を減らし、また補水をすることによって大潮の貯水池から出てくる水が制限できるわけです。そうすると必然的にこう溜まってくるでしょうと。で、それを皆さん各農業者、神田町だ、富岡だ、高崎だとか水道事業者と農業者と一緒になって頑張って水位を増やす今努力をしていまして、その中で、先ほどのタンク車20台を使った部分で高崎市の水道の方にも賄ってるし、農家の方にも賄ってると。で、それはやらないと全くその数パーセントの部分がなくなってしまうので、これは水量が足らなくなるということがあり得ます。時間的にですね、まあ、今昼間注水させてもらってますけど、その注水することによってですね、吉野の方々にご不便をおかけしないような努力を行っていると。今回、これからも続けていくと、頑張っていきますのでよろしくお願いします。
門倉委員、
今節丁寧な説明ありがとうございます。まあ、そもそも論として、王将から来ている水を例えば5000トン程度に想定して流したところに、3. 何パーセントの分をタンクのやつを出していっても、あまり意味がないんじゃないかなというふうに思ったんだけど、意味はあるんだという理解ですね。で、まあ、とにかくその最終的に本当に八塚じゃなくて王将が本当にギリギリのところまで来れば、その今の何トンとタンク給水車の水は生きるんだけど、今だと特に、これで 23% ぐらいになったんだもんね、大潮のやつがね、今度の雨で増えたっていうことになるから、やっぱり何千万っていうお金だから、やっぱり うまく使ってほしいなということと、俺も最初に私も最初に質問した時のように、とにかく吉井町の住民の危機意識がものすごい高まってるんですよ、給水車が毎日回ってくれることで。で、僕もあの近辺のところを歩く行って、おばさんって言ったら女性の人たちを中心にしてですね、話を水のこと聞くんですね。そうするとやっぱり、地域で、吉井の人の人たちがいっぱい回ってアナウンスをしてくれて、でやっぱりタンクがすごく目立つんですよ。だからすごい節水の意識っていうのは急速にまあ、いい意味で盛り上がってきているということで、すごくいいなというふうに思ってたんだけど、その給水そのものがどう生きるかっていうのが今一つちょっと分かんなかったと。で、それとの関係の中で地域を歩いてると、農業用水の例えば長根のところなんかで、農業者の人なんかに、いや今もともと9割ぐらい水あったから給水しなくてもいいんじゃないかというようなことも言われたりしたんですね。だからいやそうじゃなくて、いろんな意識を高める意味で高崎がやってくれてるんだっていうふうに僕は理解してますよという話は一応しているんだけど、まあ、やっぱり、5000万近くかかる方向予定っていう状況でこれからだと、まだやるっていうことだから、やっぱり有効にね、それを使ってもらうと。それと、まあ、吉井の地域の市民の皆さんに、きっちり説明がねできるようにしてもらいたいなというふうに思いますので、それをちょっとお願いをしながらこの質問を終わりにさせていただきます。どうもありがとうございます。
他にありませんか。はい、大竹委員。
すいません、私も吉井なんで、マイク、
吉井なんで、ちょっと先ほどですね、道平ダムの方の開門という話が出たんですけど、これはあれですか、道平ダムの方の状況っていうのはどういうふうになってるのか、ちょっと聞かせてもらいたいんですけど。
経営企画課長。
はい、道平ダムのですね、3月以降の放流調整の継続についてということで、先ほどもご説明しました通り、渇水対策会議の方で、 富岡市、神田町、高崎市、神楽、立川両区で要請をしてございます。こちらにつきましては2月20日にですね、ドーラダムからの補給について3月以降も継続をお願いしたいということで、現在の放流量につきまして 0.10 立方メートル毎秒でございます。規定につきましては 0.2 立方メートル毎秒のところを補給ということで 0.08 立方メートル毎秒を継続したところでございます。以上でございます。3月まで、対策した場合につきましては、貯水の方が、道平ガムの方は 42.8% となるということで、報告を受けております。以上でございます。
大竹委員。
はい。42.8% というと貯水量がちょっと私もまだ今一つわからない部分もあるんですけど、大塩ダムの方を比べると、だいぶまだ余裕があるなっていうふうに思ってるんですけど、でそれでですね、吉井のですね、いわゆる権利っていうんでいくつと、さらにもし足らなければ道平ダムを広げてもらって、またこの岩崎浄水場からなんていうんですかね、もうちょっと範囲を広げるっていう、そういう方法はできるんじゃないかと思うんですけど、権利的にその辺はどうなんですか。
上下水道事業管理者。
はい。じゃあ私の方からちょっとお答えさせていただきます。道平ダムに関しまして高崎市、吉井町の岩崎浄水場の方で整理権を持っております。でそちらを流してもらうことによって、本来の神楽川の水位が少ない部分、岩崎浄水場で取れる分も逆に流してもらうことで増えているわけでございます。で現状といたしますと、今できる範囲の中で岩崎浄水場と八塚浄水場の区分を切り替えをすることによりまして、能力的にはもうここがほとんど最大限でございます。でそれ以上増える、岩崎浄水場を拡幅する、八塚の浄水場を狭めるわけですけど、そうなった時にはですね、減圧なり断水を起こす可能性がございますので、もう現状とするとほとんどいっぱいいっぱいと、岩崎の浄水場のエリアを広げるのはちょっと難しい部分がございます。以上でございます。
はい。大竹委員。
そうすると今の状況ではもう限界っていうことで、はい、わかりました。すみません。
好きです。はい。他にありませんか。
よし。
なければ本件を終結いたします。以上で報告事項を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。曽根副市長。
はい。その他はございません。以上です。
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。伊藤委員。
お疲れのところ恐縮です。1点だけお願いします。まもなく 3.11 から15年が経とうとしています。で午前中の総務の常任会でも石川の震災の復興が遅々として進まないという状況がありましたけれども、今日午前中、先ほどの中でいかに災害を広げないための努力をされているかということについては敬意を表したいと思いますけれども、私は地方自治体が災害に対して果たすべき大きな役割の一つが、災害が起きてしまった時の、避難所体制の、構築だという、環境の作り方だというふうに日頃から考えています。で今日予算委員会の中では審議できなかったんですけれども、令和7年度の補正予算の中で、女性の視点に配慮した避難所環境等の整備というのが謳われて項目が挙げられておりますので、改めてこの場をお借りしてその内容を確認させていただきたいと思います。
防災安全二課長。
はい。お答えいたします。避難所の環境整備につきましては、今年度もさまざまな資機材等を購入し、環境改善に取り組んでいるところですが、令和8年度におきましても、国の地域未来交付金を活用し、先般議決いただきました補正予算を全額繰り越し、女性の視点に配慮した避難所の環境整備を進めることになっております。8年度におきましては、災害時に授乳やおむつ替えに困る女性や乳幼児のプライバシーと安全を守るための可搬式個室型ベビーケアルームを災害時だけでなく平時にも使用できるよう各支所などへ設置する予定でございます。また災害時に要配慮者等を受け入れる福祉避難所に指定されている私有施設や孤立化する可能性のあるエリアに位置する指定避難所には、避難所環境の向上を図るため自動ラップ式トイレや段ボールベッド等の配備を予定しております。以上でございます。
伊藤委員。
はい、ありがとうございました。約5000万補正予算が施行されるということで、期待していますけれども、石川の震災の私は一つ教訓にしなければいけないと思うのは、直接震災によって亡くなった方よりも震災後に震災関連死で亡くなった方の方が多いっていう、これは本当に震災大国の日本で一体どうなってるんだろうと思うようなことが起こっていますので、私は本市のこうした取り組みを積極的に進めていただくよう重ねてお願いするところです。以上です。はい、
他にありませんか。なければ以上で本日の防災危機管理対策特別委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。
ありがとうございました。